を順番にどんな意味があるのか紐解いておりますが、今日はこの前の御国が来ますようにっていうところと同じようなところでございますが、御心が行われますように、第三の祈りは御心の天になるごとく地にもなさせたまえという祈りです。イエス様がゲッセマネの園で祈っておられ、そこで死よ父よ御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいと祈られました。神の御心とは神の御旨、神の目的、ご計画のことであります。神様はどんなことがあってもどんな時でも御心を行われます。天にあっては神の領域ですが、この地上でサタンの領域との戦いでもあります。祈りは戦いであると言われますが、祈る前に祈りたくないという気持ちが起こってきて、それとの戦いがあります。祈り続けるということも戦いであります。また自分との戦い、自分のわがままな意志との戦い、この自分と戦って神の御心が勝利するとき、主の御旨が現れるのです。そしてもう一つは、そこから立ち上がる戦い、そうなんだと思いながらそれを実行するということは大変なことです。立ち止まってしまい、座り込んでしまいますが、そこで立ち上がるという戦いをして初めて御心が天で行われているように、地においても現実になるということが言えます。詩編の115編の16節に、天は主のもの、地は人への賜物とあります。地っていうのは人間の生活の場です。日常生活の中で私たちによってではなく、私たちを通して神の御旨が行われるのです。御心が天になるごとくというのは、自分の生活の中で祈っていますが、神様の御心のままに生きるということ、考えるということ、行動するということは大変なことで、そういうふうにさせてくださいという願いが込められています。私たちの出会う出来事に対してどうすることが神の御心にかなうことなのか、今神様は何を望んでおられるのかと主の前にひれ伏すことが御心がなる一歩であります。なかなかこれが難しくて、本当に自分でいろんな考え方をします。計画を立てます。ああなってほしい、こうなってほしい、こういうふうになったらいいなと。しかしそれが御心かどうか、もしそう自分が思ったことが実現できなかったら本当に悔しい思いをする、どうしてこうなんだろうと思うことがあるかもしれません。しかし結局のところ、神様の御心が行われていくのであります。さっき読んでいただいた詩編の33編の 8節から、全地は死を恐れ、世界に住む者は皆主におののく。主が仰せになるとそのようになる。主が命じられるとそのように立つ。主は国々の計らいを砕き、諸国の民の企てをくじかれる。主の企てはとこしえに立ち、御心の計らいは世々に続く。なんと力強い、素晴らしいことでしょう。主が仰せになるとそのようになり、命じられるとそのように立つ。諸国の民の企てをくじかれる。主の企てはとこしえに立ち、御心の計らいは世々に続く。私昨日土曜日でいろいろと忙しいし暑いしと思いましたが、総動員なんとかっていう運動をする基地反対とか、岩国基地の問題とか、岩井島の原発のこと、上関のことをこう話すのが勤労福祉センターでありました。どうしようかなと思いましたが、少しでも行って聞こうと思って、時々そういう集会に行きますが、昨日とても嬉しかったです。というのは、上関に東京の方から移り住んだ自然を大事にするという婦人が発表しました。その時に、上関は奇跡の海ですっていうふうに言います。それ詳しくですね、資料を持ってくればよかったですけども、まあ、資料を持ってきても私は詳しくと言いませんが、皆さんホームページで調べてください。なんかね、黒潮も入り込むし、いろんなとこから入り込んでこう入り江になってるから、日本海側の生物、みんな北海道の方の生物、それから南の方の生物、鳥とかですね、海藻とかが本当に珍しくいろんなものが入り混じってあるんですって。そういう意味で素晴らしい、不思議な奇跡の海だということが分かってきました。でそういう意味で原発反対っていうんじゃなくて、こんな素晴らしい自然がありますよっていうことをですね、そこから掘り出しているっていうね、人の反響で、私はよそから来たもので、上関のことを代表して言ったり、岩井島のことを言ったりはできないんですが、三十何年も戦ってきた人たちと共には言えないんですけども、ただそこに素晴らしい自然がある。それを守りたいっていうことで今も調査してるっていうんですね。だからもし中国電力が原発をやめてくれたら、これはダメだと思っても随分お金を投入してる。だからね、やめるわけにいかないっていうところがある。でもそういう意味で上関、岩井島をね、素晴らしい自然のあるとこだっていう特別なとこに指定して観光地にすればいい。で、なんか一つ古民家を改造してね、泊まれるとこを作ったそうです。で、そういう運動を地道に地道にしてる人の話でした。で、私それ聞いてね、ああ原発反対反対って言ってるけど、中国電力はどんだけのお金を地元の人にばらまいたり、そこに投入しているかわからないから、やめるわけにいかない。でもそれを、そういうとこなんか観光課っていうのをね、上関にも作ったそうです。でそういうとこでね、 PR していったらば、それも活かせるじゃないか。で、尾瀬沼もね、東京電力のものだったそうです。そ ぱ自然保護のことでああいうふうになって素晴らしくなった。まあ、あの天神崎ってあの和歌山にありますが、そこは私たちが関係している先生が天神崎を買い取り運動をして自然を守ろうということを50年ぐらい前からしてるんですけども、そういう運動になっていてですね、本当にあの素晴らしい黒潮といろんなものが混じり合って自然が豊かなところを潰してはいけないっていうふうになって、ちょっとずつナショナルトラスト運動が広まって、そういう意味で上関もそういうふうになったらいいなって、私はただ原発反対反対っていうよりもね、そういうふうになれたら中国電力もそっちに目を向けてそうしようっていうふうになったらどんなに素晴らしいかって、昨日はすごく嬉しかったんです。それでそれを話した人にそういうふうにあの中国電力の人を説得できるようないろんなことを運動を起こしたらいいですねって言ったら、はい、あまりにも対立しない関係でできたらいいと思いますって言って言われて、すごく昨日はですね、そういう集会で感激することはないんですが感激して帰りました。それこそそれも神の御心がなっている状態じゃないかと、なんとかみんなで自然を守ろう、神様が作られたものを大事にしようというね、そういうことじゃないかと思って本当に感激しました。神様はここに言うように王戦がなるとそのようになり、死が命じられるとそのように立つで、いろんな人の考えをで、こうしよう、ああしよう、こうしたら便利だよっていうのを砕かれる、くじかれる、最後は主の企ては常しえに立ち、御心の計らいは世々に続くっていうところが素晴らしい。そういう意味で神様のなさることは、私たちがの罪でもって今暑いのもですね、温暖化のせいだろうと思います。もう本当にその罰を受けてるなって思って、毎年毎年もしかしたら10年先45度ぐらいになるんじゃないかと思うぐらいに怖いですね。何十年も前にそれをやめようやって言ってたのに、それを本当にしないで来たことのなんか結果のような気がして、どうしもあらがえない。でも神様はどこかで守ってくださるに違いない。でも人の犯した罪っていうことの結果はもうどうしようもないってことを見せつけられてる現代ではないかと思います。主の御手にあって主の心は水路のように、主は御旨のままにその方向を定められる、箴言の21章の一節にありますし、恐れるな小さな群れ、御国を下さることはあなた方の父の御心なのである、ルカ伝にあります。いろんな面で恐れます。しかし恐れることはない。最後は神様の御心がなるんだ。そういう意味で少しずつ何かが起こってくるという希望を昨日は光を見たような気がして、とても嬉しかったです。そのように主の御心は私たちを決して見捨てられません。御一人子を十字架にかけて私たちの罪を許してくださったほどの愛、そして何よりも永遠の命を与えるためにいつも望んでくださっている、責任取ってくださる、それが神様です。ヤコブ書の4章の15節に、ですからむしろあなた方は主の御心であれば生きながらえてあのことをやることやこのことをしようということがあります。私はですね、この頃弱音を吐くようになりました。年をだからもうすぐだとかですね、もうちょっとでいいとかですね言うけども、何らかこう説教の準備してたらこういうとこがいっぱい出てくるんですね だから生きながらえてって生きながらえてってないと思うけど、またこれ神様が私に言ってるんだと思ってですね、あのこれ罰にしようかと思いましたけども、無視するわけにいかないと思って、神様がだからの私へのメッセージでもあるんかなと思って、生きながらえてあのことやこのことをしよう、まあそういう意味で年を取ってもですね、あのことやこのことをしようというふうに思わなきゃいけないんだっていうふうに、またこう背中をされた感じで辛いです。でもそういうふうにですね、共にやっていきたいと思います。で今日はですね、そういう一つの例ですけども、一つですね、あのウィリアム・ウッドっていう方が、あのエホバの証人の救出運動をしてらっしゃる、何十年もね、その人がこういうツルースっていう、あのものを出してらして、年に何回か来るんですが、私はこの救出運動にも関わったことあるので、これを送ってもらっています。その中にいっぱいいろんな、あの示されることが書いてあって、それをやっぱり今日はご紹介したいと思いました。5人の殉教者が生み出した奇跡っていう題ですけども、南米のエクアドルにアウカ族が住んでいます。それは野蛮なっていう意味があるそうです。それはアウカ族の村同士でいつも殺し合いが行われる。そこの殺人率は 60%、 10人のうちの6人が殺されているっていう現実があったそうです。この憎しみと怒りと殺意に満ちた世界があまりにも恐ろしく、長い間誰も近づこうとしませんでした。1952年のこと、ジム・エリオットというアメリカ人宣教師がアウカ族に福音を届けようと立ち上がりました。命の危険を承知の上で少しずつアウカ族へアプローチを試みました。最初は小型飛行機を使って食べ物や衣類を彼らにプレゼントして、受け取ってくれそうな物資を村の近くに落としました。しばらくそれを続けた後に、他の宣教師とともに自分の足で村のそばまで歩いて会話を試みました。なんとか簡単な挨拶をすることができて、少し意思の疎通を図ることができるようになったそうですけども、1956年1月に恐れられたことが起きました。ジム・エリオット氏を含む5人の宣教師がアウカ族の手によって殺されてしまったそうです。世界中の人は本当に恐れを持ち、震撼としました。しかし、もっと驚くことに、ジミー・エリオット氏の奥さん、エリザベスさんが、とエリオット氏と共に殉教したネット・セイント氏の奥さんのマーシュさんが、小さい子供を連れて、再び青家族のとコンタクトを取りまして、一緒に住むようになったのです。なんと恐ろしいところに、どうして子供たちも連れていくんでしょう。ましてや自分たちの主人が殺されたの。しかしそれをしたんです。そして少しずつ彼らと話をするようになって、交わりをするようになって、驚くこと、いつの間にかイエス様を信じる人々が出てきたそうです。恐ろしい殺人者から愛に満ちた人間たちに生まれ変わり、殺人が行われなくなったのです。もうすごいことが起こりました。 アウ家族が女性たちを受け入れた最も大きなきっかけは、5人の宣教師を射殺した時に誰も抵抗しなかった。宣教師たちはジャングルに潜み、野獣から身を守るために拳銃を持っていた。
そうです。
ライフル銃を持っていましたが、アーク族が槍を持って襲ってきた時、誰も撃とうとはしなかった。ジムを殺した人々に対し憎しみはありませんでした。彼は生前、アウ家族の救いのために死ぬ備えができているって言ってたそうです。残された家族も自分たちの敵を祝福してください。神様に祈り続けたのです。なんと素晴らしい。こんな人がいるのかと私は思います。しかしまだこの話に続きがありまして、アメリカのある大手製油会社がアーク族がおとなしくなったので、石油の調査チームを派遣して、油田のその脈を掘り当てました。そしてどうかしてアーク族を追い払って、油田を開発できる、したいという話になったそうです。さあ、危機感を覚えたアウ家族は、殉教者の一人だったネート・セイント氏の息子さんに連絡を取りました。息子さんのスティーブさんはアウ家族と共に幼少時代を過ごしましたが、先陣したのにアメリカに帰り結婚し、成功したビジネスマンとして幸せな生活を送っていました。奥さんも子供たちも青家族の人間に会ったことはありません。そのようなスティーブさん、その家族に青家族の人は、私たちのところに来て一緒に住んでください。私たちを追い払おうとする人間から守ってください。そして自立できるようにいろいろな技術を学ぶための場を提供してくださいと頼みに来ました。この難しい要求を彼は困ったんですが、祈っているうちに神様の導きを感じ、スティーブさんたちは1995年にエクアドルに引っ越すことにしました。そしてアウカと一緒に住み、彼らに現代社会に適応するための知恵を教えながら、さまざまな法的手段をとって彼らが土地を失うことのないようにしたのです。すごいでしょう。よくそういうことができるな。まあ時々ですね、そういうことをよく、まあクリスチャンじゃない人でも、犠牲的に自分でそういうところに飛び込んでやり続けてる人を見て、よくそんなことができるなと思うことがあります。でもきっとこれは神様が思い起こさせた、そして神様の御心をそこで行わせようとしたんだ。そして御心が行われたという結果がここにあるというふうにね、きっと私はこれを読んで本当にすごいなと思いました。いくらご主人が、私は命を落としてもいいから彼らを憎まないでほしいと言って天堂に行った、でも本当にそれを受けて奥さんたちが子供を連れて住むようになった、まあ、そして彼らから助けてくれと言えるようになって、助けることのできるものになった。なんと素晴らしいことでしょう。これこそ私は御心が行われたんだと思います。そういうことがこの世の中に時々ある。そんな大変なことをどうして するのと思いますが、神様が御心を、思いを起こし、成就してくださる。それをそのまま祈りながら進むと、そのことが行われていくっていうことが、たくさんあります。そういう意味で、皆さんも本当に御心が行われるんだ。これは自分の思いなのか、御心なのか、一つ一つやるときにチェックしながら、御心ならそういうふうになる。しかし自分の思いならどこかでストップさせられる。まあ、教会の歩みも、私自身の歩みも、これからもいろんな課題があります。そのときに御心がなりますように、ただただそう祈って、神様から示された道を歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、私たちは苦しい世界に住んでいます。自分の思いがサタンを通して復活されてき、神様の思いじゃなく、自分の思いを押し通そうとし、苛立ち、焦り、取り越し苦労をする愚かなものであります。どんなことも、あなたの御心がどこなのか、御心のみが何と今日示されましたから、そこに信頼をし、従うことができる信仰を与えてください。この暑い中、被災した人たち、まだ発見されてない方を、一生懸命探しているボランティアの人たち、働き人、暑い中で避難している多くの人たち、思うと本当に苦しくなります。神様、どうぞそのところであなたが働いてください。きっといろんな奇跡が起こっていると思います。神様が御心をなしてくださるように、こんなこと、あんなこと、不思議なことがあったよという証が必ずあると思います。働き人もこんな暑い中でわざわざ出向いていって、一人でも少しでもお手伝いしたいという人が出てきていることは素晴らしいことです。その人たちをどうぞお守りください。助けてください。そして行方不明者が一人もなく、一人でも多く見つかりますよう、遺族の方が安心できる状態にしてくださるよう切に願います。暑い中に熱中症になりがちな私、神様に守られながら、あなたから与えられた思いを本当に勇気を持って行っていくものにしてください。子どもたちは夏休みです。どうぞそのいろんな活動の中で病気にならないように、暑さから守られる貴重な体験ができるように心から願います。高齢者の方、本当に守られているようでも弱っていきます。どうぞあなたが助けを与えてください。そしてその高齢者を介護する家族の方を助けてください。すべてのもの御手のうちに行われていますから、あなたに助けを祈りながら愛のものにしてください。一週間続きますから、一人一人を支え、そして隣人の証人とし、使えるものにしてくださるよう、聖霊を一人一人にお与えください。主の皆によって祈ります。アーメン。生産式を行いますが、 202番って書いてますけど、205番の1番と2番を3にしましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たる給う日を待ち望みたいと思います。お祈りをいたします。天の父、御子イエスキリストの苦難とし復活昇天と覚え、この聖霊天に伝えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと葡萄酒と祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。主があなたのために命を捨てたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。聖帝国、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは、渡されるよパンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。 これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にイエス・キリストを味わうべきであります。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むことに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるものである。これは主イエス・キリストの死をです。感謝のお祈りをいたします。慈愛の神、あなたは限りなく憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒にお座りになったままで200番、5番の3番、4番を賛美いたしましょう。
献金を捧げましょう。献金は自由な捧げ物です。お祈りになることは
に集い、共に礼拝を捧げます栽培を感謝いたします。ただいま御前にあなたからいただいている大きな恵みの一部を捧げます。どうぞこれを清めて、あなたの御業とご栄光のためにお用いください。今週1週間暑い日が続きますけれども、どうか心と体を支えてくださり、御言葉とともに歩む1週間でありますように、イエスキリストの御名によって祈ります。
賛美歌331番。
いつまでもありますように。